そう、
今話をしているところがですね、これ般若心経に書いてあるところなんです、うん、般若心経というのは今こういうことが書いてある、うん、皆さんがね般若心経をね、色即是空、空即是色とかっていうことでお経をあげたりすると、般若心経に一体どういうことが書かれてるんですかと、こういうふうに言うと、そのガーが解かれてるね、ガーから離れた世界、これが空と言われるものなんです。
あ、空、
うん、ね、空っていうのは一切のとらわれがなくなった世界、ね、ところがじゃあとらわれをなくそうとして、例えばとらわれをなくそうなくそうなくそうなくそうとすることにとらわれるわけ
難しい、
とらわれをなくそうとすることにとらわれることをなくそうと、うん、いうことにとらわれるわけです。
それいつまでたってもどこまでも下脱したのかなんかできないの、
そう、うん、つまりとらわれをなくそうとすることによってとらわれをなくすことはできないっていうのが教えられてる答え。あ、だから怒らないようにしようと思って、うん、怒りから離れることは不可能なんですよ、うんうん、ね、醜い心から離れたいと思って否定することによって醜い心から離れることも不可能なんです、うんうん、そこに書いてる答えはですね、ただ、うん、知恵を持ってのみ我から離れることができると。
知恵、
そう、
その知恵としたら
仏知恵、
そう、仏の知恵、うん、この仏の知恵を与えていただくのが聴聞なんです、うん、だから聴聞をしていくことによって自然と我から離れていくことができる、そう、これが他力になるわけですよ。
自力は、
自力っていうのは一生懸命ね、我から離れようと、うん、離れようとすることにまた囚われるわけです。例えば一生懸命ね、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますって一生懸命感謝の心を起こそうと、うん、一日ね、何番目も言うと、うん、それは確かにそうすることによってなんかありがたい気持ちになるし感謝の気持ちが起きてくる、うん、でもそれはそういう自分にとらわれることによってできた、
うん、
心なんです、うん、
どうぞ、うん、すいません、ニコ鳴らさんでごめんなさい、
どうぞどうぞ、
どうもご苦労様です、
はい、そう、もう一回ね、おられました。話をしたいと思います。はい、今日はね、邪見と正見についての
話。こうやってもつまえ。
で、邪見っていうのは一体何かというと、横島なものの見方。で、この横島っていうのは一体何かといったら、自己中心的なものの見方。自己中心っていうのは自分のものの見方こそ、真実だと思ってしまう。例えばこの人は怒っているんだと思ったら、怒ってるに違いないと思い込んじゃう。
怒ってないかもしれない、
ね、怒ってないかもしれない、
そうだ、ね、
だけど自分は怒ってると思ったんだから怒ってるんだっていうのが邪見だ、ね、きっとあの人はね、私のことが嫌いなのよ、だってね、私の方に連絡なんてしてこないからというふうに言ったとします。例えばなんです。例えばね、あの人は私の方に連絡してこないからね、だからあの人は私のことは嫌いなんだわ、うん、と私は思った、はい、これは私の見方なんです。
そうだね、そうだね、そうじゃないかもしれないね、
そう、そうでないかもしれないっていうところに立てないわけ、
うん、そう、
そう思ったけど、うん、そうじゃないかもしれないっていうふうに思えない、
はい、
う
ん、自分中心から離れられない、
そう、自己中心的なところから離れられない、
ね、
例えば私に対してね、あの人がひどいことを言ったとします。そうしたらね、あの人はきっと私のこと嫌いに違いないわ、 だってね、嫌いじゃなかったあんなこと言えるというふうに思ったとしよう。だけどあの人が私に対して嫌いね、嫌なことを言ってきたのは私はそういうふうに感じているだけで、本当はそんなつもりじゃなかったかもしれない。ね、だけどあの人は私のことにあんなこと言ったしね、で私頭下げたのに、ね、全然許してくれなかった。だからあの人はね、きっと私のことが嫌いに違いないなというふうに思い込んで、これは自己中心的。私はそう感じるけど、私は感じるだけであって本当は違うかもしれないっていうところに立つのが仏教なんだ。
いろんな見方があるということなんだよね。
そうそうそう、自分の見方は一つの見方でしかないと、そういうところに立つのが仏教なんです。
なんかね、その自分の思ったことをブラブラブラブラで人前で喋って嫌われたやついるけど、あれは自分の中で収めてこうやればいいことであって、要するにそういうふうに出して押し付けるから自分に返ってくる。
そうそうそうそう、だから自分の中にあるものが真実だと思っちゃうから言っていいんだと思ってしまう。それは自分の自己中心的なものの見方だ。反対にね、ああいうふうに言ってうまくいかなかったらもう私は言わないわと、というのも自己中心的なものの見方だ。だってそれが正しいかどうかっていうのは言わなくちゃ分かんないわけですよ。それを自分の中で言わない、言ったらもう問題起きるから言わないでおくわというふうにやるのは、いつまでたっても自己中心的なものの見方が正されることがないので、どんどんと邪険になってしまうわけです。ね、だから言って失敗するのと言わなくて失敗しないのとね、どっちがいいのかと。そう、言った方がいいんですよ、ね、よくね、沈黙は金とこういう言葉が、ことわざがありますけど、仏教の場合から言うとね、言って失敗をした方がいいんです、ね、言うは一時の恥、言わぬは一生の恥、これが仏教なんです。
それは仏教から出た言葉だ。
仏教、まあ仏教精神ですね。
あ、精神。
言うは一時の恥、言わぬは一生の恥、ね、だから黙ってるんじゃなくてね、語った方がいいんですよ。語って失敗する、
語って失敗するね、やっぱり。
そう、恥ずかしい思いをした方がいいんです。恥ずかしい思いをするとその分だけ我から離れられる。ああ、私の考え方は間違っていたんだわと、
恥ずかしく、恥ずかしくなりたくないから。
そうそう、恥ずかしくなりたくないというのは、自分の中にある我を崩したくないと、
バカにされたくないとか、
そうそうそうそう、
思っちゃうんだね。
はい、それは自力なんです。それをね、打ち崩していくことが仏教の。だから仏教っていうのは人と触れないと全然信仰が進んでいかないわけです。
ダメね、人とね。
そうなんですよ、人と触れて
ぶつかり合いながら
喧嘩まではいかなくてもね。
そうそうそうそう。人と触れていくことが仏教で大事。そうか、お話だね。その人と触れて自分の我を壊していく道が二我百道なんですよ。
火の中をね、
そう、火の中を開けても祝詞はね、聞くべきにとね。火の中ってどこですかと。火の中っていうのは人とぶつかってね、人と向き合うことによって知らされるこの我が打ち破られるって
。したら落ちる。
これが火なんです。
落ちっぱなしなんだわ。真ん中乗れない。
あの、そういうとこ歩いていけないでしょ。
そうそう、
乗れない。
それはそれだけ私たちはがにとらわれているってことを表す。
あれはよくかかる。どんどん進んでいって、もうにっちもさっちもいかない、前進もバックもできない時に救われるんだっていう話になったけどさ、あれは、
はい、いや、あれにっちもさっちもっていうのは、ね、結局がを打ち破っていくことしか 幸せになる道はないんだなと知らされた時が三条氏なんです。だから戻るっていうのはね、我にとらわれるってことなんです。戻るも死っていうのは我にこうね、殻の中に閉じこもっていても、ああこれではね、死がやってきて無常のね虎に食われてね、死がやってきて終わっちゃうんだなぁと、これはまずいなぁということが知らされるのが戻るも死だから。といって行くっていうのはね、行って自分がうまく人と接して行けるんだというのも我なんですよ、結局。
それもまた
うまく行くっていうのは我じゃないですか。自分はね成功すると
できるんだ、
できるんだ
自力でできるんだ、
そう、自力でうまく進んでいけるんだ、人とうまくやっていけるんだ、人と向き合えるんだというのも我なので、だからあそれもうまくいかない、つまり人と向き合っていくと自分の醜い部分が見えてくるし、嫌な部分も見えてくるから、そんな自分の思い通りに進んでいくことはできないんだなと知らされるのが行くも死ってことです。だからといってとどまっているわけにもいかない、とどまっているとそのままね、死がやってきて終わりだと。じゃあどうせダメなら前に進んで行こう、これが三条死を突破するってことなんです。つまりもうどうやっても我が打ち砕かれるところしかないならね、もう我を打ち砕かれながら一歩一歩前に進んでいこうっていうのが三条死を突破するっていうことなんです。だからいろんなね問題にぶつかり、人間関係のトラブルにぶつかりね、そして悩んだり苦しんだりする一つ一つが苦しいけど知恵をいただいている、いただいていくことになるわけです。
案ずるより産むが易しいという言葉あるけども、それもそこらでももう、
そうです、案ずるよりも産むが易しい、もうまさにいろいろあれこれ計らうよりもね、
も
う進んでいってくださいと、ね、人とね向き合って、そしてね、もがいてください、悩んでください、そして自分の壁をねぶち壊して、壁をね突破して、自分の殻を破って囚われから離れていってくださいと。ねえ向井さんねえ智子さん
腐ってきた
もう引っ張らしながら
この内容では聞いてないからね、うん、苦しいことは聞いてる、
聞いてること
だね、うん、痛い痛い、うん、
そうですよ、仏教は痛い痛い教えなんです痛くないっていうことは我にとらわれてるってことなんですよ、
聞いてないってこと
だ、ね、聞いてないってことですよ、うん、痛いっていうのはこの我を打ち破ってね、前に進みなさい、前に進みなさいってこうやってね、こう押し出されるわ、あやらんといかんかな、進もうかな、いやー戻ろうかな、うん、いやー進もうかな、あーもう来たくないあーもうパーで来たくない、うん、で来たくない時だって起きる、うん、それをなんか分かってもらいたくて電話してみる、ねえ私も行かなかったんだけどそしたらね、何言ってるのに何行かなかったのこういう風に言われたりするとね、あーやっぱり聞かんと考えたなと、うん、そうやってまだ我が破られる、ね、そうやってこう我を打ち破られながら進んでいくのが仏教なんです、うん、これだけがもうこれが仏教ですよ、我を打ち破って解脱すると。
だからあの聴聞してない、本当に先生から話聞いて行かない間っていうのはもうこの ガがまた育ってくるんだよね。
そうそうそうそう。
だんだん大きくなる。
だんだん大きくな
る。戻ってくる。
だんだん大きくなる。だんだん大きくなる。もうだんだんだんだんもう。ああ嵐が過ぎ去った。よしね。あれですよ。3匹の子豚みたいなもんですよ。ね、全地がやってくるっていうのは狼ができてね。ふえ。ね。 風が吹くと、うん、わらの家がね、うん、こう全部吹き飛んでしまう、うん、で全地が去るというのは狼が去っていくと、うん、また小豚がね出てきてわらをかき集めて、そして一生懸命こうガのねお家を建てるわけ、うん、ああこれで大丈夫、ぬくぬくぬくと。ところがねもうすぐね、戦法が始まるぞと、こうなるとそわそわし始める。
わ
らの家ではダメだ、
レンガの家にしない。
やっぱりね、あの先生が来るまでにね、やっぱ木のお家に帰っておかなくちゃいけないということでね、ガをよりね強固にしておくと、ね、さらにね1ヶ月空くとね、もうレンガのお家までなっていくわけです。そうするとね、前日式の狼さんがね、もうハンマーを持ってね、超説法の時にあーガチッ、あーガチッ、
せっかく壊しか
かって、ね、そう、せっかく壊しかかってね、一つ穴が開いたところで
また
塞いで、また一生懸命塞いでね、補修し始めた。
補修し、
それで私も思った、感覚が空きすぎるからガが強くね、だから一月に一回は来るぞと。これで進める。
直す暇がない、
ね。直す暇がない。
いや本当だよね。
すぐ埋めたくなるから。
そうそうそう。あや2ヶ月に一遍じゃダメだと。私も経験則から言うとね、一ヶ月で大体ね。うん、効果、説法の効果が消えるんですよ。で1ヶ月を過ぎるとね、だんだんガが強くなってくる。で2ヶ月過ぎるとね、元の状態に戻ってくる。これを元の木阿弥というんです。
賞味期限は1ヶ月。
説法のね、賞味期限が1ヶ月ぐらいしかないんです。私の経験則から言うと、
賞味期限切れてしま
う。そうだからね、もう2ヶ月ぶりに帰ってくるとね、もうガが硬いわけですよ。だから説法ね、最初のね初日話をしてもね、カーンって感じでね、もうなんかねガが崩されたくないって感じで、うーんって感じで、も聞かなくちゃいけないから聞いてるけど、うーんって感じでね、もう不満がいっぱい出てくる。
なんだか見透かされ
てる。それをこう何日も話をして、こうやって壊してね、こうやって壊していくと、だんだんと心が楽になってね、帰る時にありがとうございますと言って帰っていくけど、また2ヶ月するとガが強くなると思ってると。ああ、私が一生懸命話したことは一体何だったのか。
何だろうね、本当にね。ね。
これでもう鉄のハンマーでもう一回戦い叩いていかなくちゃいけない。
いやなんだ。
これで私もねもうずっと考えました。うん、2ヶ月に一遍なのが間違っていた。これは1ヶ月に一遍今度か。うん、で来年は一月に一遍来るんですよ。
うん、直す暇なしにね。
そうそうそう。
いやーすごい。
はい。そうなんです、これがガを打ち破っていくってことなんですね。
そうか、
せっかく打ち破ってくれたんだから直さないで。
そうそう、でただ打ち破られて終わりじゃなくて、やっぱいかに人と向き合っていくか、そこからですよ本当に。ね、人と向き合っていくご縁が大事なんです。
やっぱりこれどんな人でも、
そうどんな人も、うん、人と向き合っていく、
ね、
うん、そう結局ね世の中にはいろんな考え方があるんだなっていうことに触れていくわけ、うん、そしてあ自分っていうのはね、あ一つの考え方でしかないんだな、自分の一つの考え方にとらわれていただけなんだなと、うん、ここに気づいていくっていうことが大事なんです、うん、はい、
いかに自分の殻の中だけで生きてきたかとかね。
そうそうそうそう、
気がつけないですかね。
50年近く、59年は髪の毛
よかったね。
ね、もうガの自分のガで自己中心で生きてきてるからね。
そうそうそうそう、
耳痛いし、私3人もなってんない。
これから
そうそうそう、ガを壊してくる。
これからも聞きながらまた
大きくなったりしてるなって。
そう、ガオで壊してい
く。なんぼか削らってくれもらえたような気がするけども。
はい、だいぶ薄くなってきたんじゃないか、うん、ね。
ような気がするけども。どうなんだかなっていう。
いや、ガがね、やっぱ強くなるとね、不安が増してくるわけですよ。ね。もうね、ガが強くなった人の顔はね、本当にこう、なんてセメントでね、こうくっついちゃったようなね、こう顔がね、固定しちゃったようなね、そんな顔してるわけです。こう、なんていうんですかね、
そう。
そうそう、ガが強くなる。
顔でわかるの、いや、
そうそうそう。うん、そう。だから、それをね、破るとね、だんだんとこう、ね、力みが取れてね、朗らかになってくる。
朗らか、よくなる。
そうそう。
いや
そうかそうか。朗らかさが見えない人
は、ね。そうそうそう。硬くなってるんです。硬くなになって
る。硬くなにな
ってる。心がね、うん、凍っちゃってるんですね。我が強くなると。
作り笑い
は。こちこちになっちゃってる。
作り笑いは。もう無理やり
笑ってる。まあ、作り笑いはしますよ。作り笑いとかだったら、もうカチカチになっちゃってるのは我が強くなる。それはね、こう壊して柔らかくしていくのがね、仏教の、うん、ね、
うん、ね、
在所苦毒の体となるね、うん、氷と水のごとくにて、氷大きに水をし、触り大きにね徳をし、氷に例えられてるのがガですよね、うん、私たちはもうガーっていう、ね、ものにとらわれていくわけです。カチカチに凍ってしまうね。それを仏法という温かいね、光に触れていくことによって溶かして柔らかい心に変えていく、
うん、薄れるのね、ガが。
そうそう、ガが薄れていくわけ、
う
ん、
ね。
そう、腸もそのものがね、ガをその薄めてくれる
薬だからね。そうそうそうそう、薬ですから。
それが2ヶ月空くとまたね、
また2ヶ月空くとね、
それ空いたらもうダメ、
ね、2ヶ月空くとね、どうもね、なんかね、あの人と会いたくない、あの人と話したくない、あの人ともう、もう声も聞きたくない、
なんでこれまた
これはガ
ー
ガ
ーまっちゃこりゃ
仏法者なのに話したおかしら、
うん、もう
ガ
ーどうしたもんだ
よガーって言うんですよ。
そうですね、はい、改めますわ、はい、
ね、
いやー、しみるね
これがガーって言うんです。
次来るまでにその染みるのが治ってしまうから自分で
手当て染みっぱなし。
寺はてるてるみちみち曇るね、家に着いたら雨風じゃん。聞いてる時はね、そうよな、
染みる染みる、
もうこの囚われを離れてね、優しく接していこう。相手の嫌なところも認めてあげよう。
2ヶ月すると雨風になっちゃう。
もう2ヶ月過ぎるとね、あの時の決意はどこへ
大丈夫だわ
もう大丈夫
大丈夫だよ、
大丈夫じゃないですよ大丈夫じゃない、これがガラです
大丈夫だよ、じゃないと思うのだから
、そうそうそうそう、
心がけましょう、
ね、
やっぱり大阿弥陀様におすがりしないと大丈夫じゃないんだよ私の力ではとてもとても、
そうそう、だから仏法を聞くっていうのはね、こう知恵の火をね受けていくようなもんです、うん、こう火をつけていくようなもん、
うん、
ね、火をつける、その火がね私の心に燃え移るところまで聞いていかないといけない、うん、火が燃え移ったならばね、うん、私の中にこの客観的な視点が出来上がるので、うん、我にとらわれにくくなってくる、うん、一度火が燃え移ると ね、
すごいね、
私の心をどんどんと燃やしてくれるので、うん、我からどんどんと離れさせてくれる、うん、やがてこのね、諸法無我の世界、下脱の世界へ連れて行ってくる、これを他力の信心って言うんですよ、他力の信心、 他力の信心をいただいたならば、私の中にこの客観的な視点が出来上がる、ね、これは日相観って言うんですよ。観無量寿経の日相観、ね、夕日に沈む太陽を見てね、それが沈むまでずっと見ると、そうすると目にその太陽の光が焼き付くんですよ、ね、こう眩しい太陽を見るとこう 目に光が焼き付くでしょ。その目を閉じてもその光が見える、目を開いてもその光が見える、残像が見えるように、阿弥陀仏の光が目を閉じても目を開いても消えることがない状態、これを日相観って言うんです。はい、だからイメージがつくでしょ、こう夕日に沈む太陽を見て 目に焼き付いたと同じように、阿弥陀仏の目がね常に私を見ているんだと感じられる状態が日相観です。
火がついた状態。
そうそう。今だとね、ちょっと説法の時だけね、なんかそわそわそわそわするでしょ。説法の時だけそわそわそわそわそわ。それはなぜかというと、前置詞が来ると、結局この客観的視点に立たれる方だから。だからなんか私のねもうやましいところもね、まずいところも見られてるんじゃないかと。そう思ってそわそわそわそわそわそわするわけですよ。
そわそわする、
そわそわするまでもなく見つかる
ね。ところが前置詞が去っていくと、ああいなくなった、いなくなった、
やれやれ
やれやれやれやれやれやれやれとね、またがの中にね閉じこもっていくわけですよ、ね、
これはどうでしょうね。
そうそう。ところがね、阿弥陀様に救われると常に前置式が横に立っておられるような心境になるわけ、うん、そうすると我にとらわれようとしても、うん、前置式が横にいるから、うん、阿弥陀様が横にいるからとらわれられないでしょう。
ごまかしようがない。
そうそうそうそう、ね、はい、
火がつかないと日相観、
そう、日相観になるっていうことはね、私の中に阿弥陀仏の火が燃え移った状態、一度燃え移ったならば、私の心から阿弥陀仏が離れることがないから、もう我にとらわれることがなくなる、だから常に説法を聞いているような心境になるんです。
なんか人間の話だけどすごい、はい、すごい、すごい日相観。
そうそうそう、これが阿弥陀仏に救われるっていう体験なんです。だから今ね説法を聞いている時でさえですよ、なんか我を壊されたくないなと思ってたらですよ、とても阿弥陀様に救われるなんてことないじゃないですか、ね、今でさえだって会いたくないな、聞きたくないな、我を壊されたくないなとこう思ってたらですよ、阿弥陀様はその我を壊してくだされる方なんですから、ね、前置詞の説法を常に聞いているような心境になるのが阿弥陀仏に救われるっていうことなんです。
身内が痛い思いして
そうそう、ようになるんだね。そうですよ、皆さん説法を聞いた時にね心が痛むとかって言うでしょ、阿弥陀様に、ね、救われたら常に心が痛むんですから。
それはいい方にいたもんですよ。
ああ情けないな、間違っていたな、うん、バカだったなと、うん、心が痛むわけです。
はあ。
そう。ね。そして人と向き合っていこうという気持ちが出てくる。結局自己中心的な人は自分だけでいてもね、この自己中心的な思いから離れることはできない。
ほう、まあ、そう。
そうですよ。だって、うん、自分だけでどうやって離れることができますか。自分と考え方の違う人に触れて初めて、うん、ああ私の考え方は一つの考えでしかなかったんだな、一つの意見でしかなかったんだなと分かるんです。
分かる。別のものを見ないと自分が見える
からね、はい、そうそうそうそう、うん、 ところがね、そういう自分と違う考え方の人と会いたくない、うん、なんでか自分の我が壊れるか。
いや今そうか、こういうのが小さな集まりだからこういうこと自分の気持ちをバンと言えたけどさ、ね、大勢いる前でこんなこと言ったらなかなか言えんと思うんだ。そしてこんな気持ちで嫌な奴がいて、その介護にも行きたくないとかさ、そんなことは軽く弾みに言えないでしょあんまり。そうそうそう、こういうふうになったらね、言えるわね。
そうそうそうそう、うん、そう。
だからそのいかにかやっぱりこういうことが大事なのかっていうのを喋るっていうこと、
あ、喋るってことはすごい大事、喋れるところで喋るってことはすごい大事ですね、うん、やっぱ自分の気持ちを正直に言えるところを持つっていうのはねすごく大事なんです、うん、そうしないとね、何が自分の本心やら何が自分の本心じゃないやらね、分かんなくなっていくんですよ。
だいたい普通のものしゃべったらあれは偏屈もんだって言って終わりだわね、うん、そうだよね。でもこれしゃべればそれにちゃんと原因があってこういうことだっていうふうにちゃんと答えが出てくるけど、はい、普通の人だってあれは偏屈もんだ、相手にしない方がいいってそれで終わっちゃうんですよ。誰も解決方法知らないから、うんうん、そうなっちゃうもんね、
はい、そうそう、
やっぱ安心して本心の喋れるところっていうのね、うん、
そうなんです、それ大事ですよ。これが説法聴聞の場なんです、うん、聴聞の場は何言っても OK なはずなんです、うん、自分の思ってることをねどんどん聞いていって、うん、もう許される場、うん、これが聴聞の場なんです、う
ん、まあ世間でちょっと集まりしま下手なこと喋ったら、うん、おひれがついてとんでもない話
が広がって
しまう、
そうそうそうそう、
興味本位ですから、
しか考え、あ、聞かないからね、
聞かないからね、うん、はい、親身になってさ、
そうそうそう、
うん、本当にこの人、うんうん、大変なんだなっていうふうに何とかしてあげたいななんていうことには
な、ね、ならな い, なない、逆に広がってておひれがついてとんでもない話になっちゃって、
そうそう、だから何でもね言える場所っていうのが大事です、うん、それと同時にですね、世の中にはいろんな考え方があるんだということを知っていくことも大事なことなんです。だからいろんな考え方を持っている人に触れていくということは大事です。だから同じ集まりばかりにいてもだんだんそれが当たり前になっちゃうので、
ね、
分かんない。だから農家の
出てかなきゃダメなの、
うん、そうそうそうそうそうです、いろんな考え方の人に触れてね、
出不精っていうか、
そうそうそう、
要するに我を崩されたくないから出て行けない、
行けない、
行けない、
はい。だから腸もね、我をね、ある程度崩してもらって、うん、そして出てこいって感じね、行ってこいやって感じで行くことが大事なの、うん。はい。うん、そうですよ、
集まる2月、
これからね、農家もね、仕事が終わるいい時期じゃないですか。こう余裕が出てきた時こそ人と触れていくっていうことが大事なんですね、
うん、その我を崩す、あ、そうか、我を崩す時期が来た、
そう、我を崩す時期がやってきた、
少しずつ崩す
時期が、そうそうそう、またね農繁期が始まると我がねどんどん変わっていきます、
今日こんなの、
どんどん変わってきて
今なんかこんなのそうそうそう、もうそれでもう持ち上げるんだって、
そうそうそう、そうそうそう、それはね、いよいよ崩していく時がやってきたぞ、
いや、なんかやっとそういうことがなんか少し分かるような、
そうそうそうそう、
時期に、
うん、そう、
やっぱ少し安心してきたから壊そうかっていう気になってき
たんだね、そうそうそうそう、結構安定してきたんです、うん、心が安心してきたし安定してきたからね、うん、じゃあちょっと自分の我を壊して外の世界を見ていこうと、うん、今まで不安だったしね、もう目の前のことでトラはもう必死だったから、うん、それがだんだんと安心してきてちょっと遠くまでね見えるようになってきた、うん、ね、それはもう聴聞をね皆さん続けてこられたから、うん、だから心にね余裕が出てきたんです、
やっぱり
安心をいただいたんだよ、
そうそうそう、
力によって
そうそうそう、
育ててもら
った、そうです、ね、うん、ね、うん、いよいよやっぱりね外の世界を見て一 人と触れて人と向き合っていくというね、そういう時期がやってきたんです、
うん、成長してきたね。
そうですよ、全体的に成長してきたんです。
よかったね。
いいね、成長してきました。
地面でかかってるね。
はい。結局人と向き合えるようになったってことは、自分のことはほぼね、問題がなくなってきたってことなんです。自分に抱えている問題がなくなった、目の前の苦しみがね、大体こう取り除かれてきたんです。余裕が出てきたんです。だから今度は人と向き合っていきましょうと、人と接していきましょうと、こういう風になったわけです。自分のことで精一杯だったらね、とても人なんていけませんから。
うん。うん。みんなめんどくさいめんどくさいで片付けて。
なんか向井さんなんか納得できませんか？
いや考えてるの。そういえば例えばクラス会でもね、はい、来ない人がいるでしょ。もう10年も、はい、うん、まあ囚われてんだなって。
そう、うん、来ない人っていうのは
やっぱり自分の殻。楽しいんだよみんな。
そう自分の殻に閉じこもってる。
そう。そんな不愉快な顔してた？
はい。
そう。
不愉快な。
はい。そんな不愉快な顔してた。
不愉快な顔見たら分かっちゃうか。
そう、何か納得いかない顔してるなと思ってね。
そう、みんな不愉快な顔に
しちゃう。
正直正直。
そういえばいるなと思って、ね、考えてたのさ。
まあそうです。うん、ね。まあ、今日はね、向井さんのお宅でお話をしましたので、うん、まあ、私もズバズバとかがね、聞いておかな。
お家ならあと寝るだけだから。
そう
そうだね。
帰らなきゃなんないから。
これがまた車に乗ってきたら、もうすぐまで着くんだよね。
そうだ
話しながら来たら、
うん、そうだ
ね、あっという間の出来事。
パトカーを追い越そうとしたもん。
びっくりした
ね。びっくりしたもんね。
いや、やあ、おい、パトカーだって。
先生の後ろ？
いや、前。
前。
高速でね。
ああ、そう。
あまり見かけない
から。何も赤いも何もつけてないのさ。消して、つって。
ああ、そっか。
だから抜いたら、いっぺん
に。抜いたら。
なんか屋根の上にあるんだわ。
ああ、そうか。なんか白いものがあった
わ。そう。
これはまずいぞ。はい、そういうことでね、
はい、
いやいや、自分のために言っとんだから。
これからはね、もう少しこう人と接して人と向き合って、そして我を離れていく、これをねジリリタって言うんですよ。ジリリタ、結局我から離れていくためにはジリリタを実践しないとダメなんです。うん、ジリっていうのは自分が我から離れていくってことですね。うん、自分が我から離れていこうと思ったらリタをしないといけないんです。リタ、リタっていうのは相手を変えていくってことです。
相手を変える？
そうです。相手を変えていかないと、うん、自分が変わっていかないっていうのをジリリタって言うんです。
相手を変えて自分が変われば相手も変わる、そんなんじゃない？
それもそう
ですね。そうですよ、自分が変われば相手も変わるんだから、うん、相手が変わらなければ自分も変わってないってことなんです。
ああ、そうか、うん、裏返しにな
る。ゴブゴブか。
そう、うん、だから自分だけ聞いてればいいっていうのはですね、ジリだけなんですよ。うん、ガリガリじゃないですよ、ジリ。うん、自分だけ聞いてればいいっていうのはジリだけだから行き詰まるんです、途中で、うん、途中で行き詰まってしまう。これ以上先に進めないってところに来ちゃうわけです。うん、リタがあって初めて仏になれる。
動かすの大変なのに人を動かすのは本当に大変だよね。
そう、人をね変えていくっていうことは大変だし、人を変えようと思った時に初めて自分を見つめようっていう気持ちが出てくるんですね。
うん、 知恵が欲しいと思うもんね、はい、
そう知恵が欲しいね、うん、人を変えていくための知恵がね、うん、欲しい、人を変えていくための徳が身につけたいとね、うん、こういう気持ちが出てくる。知恵がなく徳もなければね、うん、どんなに言ったって人は変わりません、はい、私たちはね、自分を変えようとせずにね、人に対して文句ばっかり言ってる、うん、あの人は本当にこうなんだからで、ね、こういうことばっかなんじゃなくて、相手が変わらないのは自分が変わってないからなんだと、うん、思って自分の接し方を変えていくんです、うん、自分の接し方が変われば相手も変わる、
うんうん、よくしみますね、
はい、
おかげさまで。
そうそうそう。皆さんが変わるのは変わる、ね、変わるために私も変わらないといけない。そういうことですよ。いわゆる説法というのは利他なんです。だ皆さんが変わっていくってことは、私自身も変わらないと皆さんも変わらないんです。私が変わらずにね、皆さんなんで変わらないんですかっていうことを言うのはおかしいってことなんですよ。皆さんが変わらないのは私が変わってないからなんだと、私を反省しないといけないんですね。うん、よくあるのがね、私はね、全てを解き尽くしている。ね。聞けないのは皆さんの責任だと。こういうのはね、自分の責任を棚上げしてるわけです。皆さんが変わらないのは私が悪いからなん
です。だから五説法で居眠りしたり寝とるのは、先生が悪いから寝とるの。
ということです。そういうことです。
寝取り奴のこと言うけどさ、
そうです。
それこそ裏返し知れますよ。ここ入力はないから寝ちゃうんだ
よね。そうそう。だからそこは自分
するけどさ、うん、
そうなんです。そう。そこれが自利利他なんです。だからそこで寝てる人がいる、それは私が十分に話ができなかったからだと反省しなさいっていうのが自利利他なんです。
私は。一生懸命
五千歩の中で寝とるような話して、
そう、自分の私は一生懸命やってるのにっていうのは自己中心的な邪険なんです。してきてる、
暴露してる。
そうだよね。
そう。そうだ。だから私は一生懸命やってるのに、うん、こうなっちゃってるのは、それは客観的な視点に立てない知恵がないからだ。うん、こういうふうに見るわけですよ。だから自己中心的な気持ちを反省できるわけですよね、うん、それを私はちゃんとやってるってところに立ってたらね、いつまでたってもこの邪険を反省することができないじゃないですか、うん、私はやってる、私はやってるなのに変わらない、相手が間違ってるんだと、うん、こんなこと言ってたら全然客観的な視点に立てないですよ、ね、うんうんうん、私は一生懸命やってる、それは当然ですよ、一生懸命やるの、これは仕事ですからね、うん、だけど一生懸命やっても変わらないのは、それは私に知恵がなかったからだ、うん、客観的な視点に立てなかったからだ、そこを反省しないといけないんです、うん、ああ自分の接し方が間違っていたんだなと、そう思って自分を変われば、うん、変えていけば相手も変わる、
ああそこらで全然意識か何か分かっちゃうかな
はい、これが自利利他なんです。でこれは、私が皆さんに対して言うだけじゃなく、皆さんも実践していただきたいことなんですね。
そうね、
はい、
うん、やっぱりこうあの先生はいい先生だって慕われる人はそれだけのものを持っとるっていうことでしょ。
そうですね、自分、うん、そのやっぱり自己反省ができてるってことです、うん、はい、うん、そう
ぬぼれてないんだね、
はい、
いや本当にね、俺って何本言ってもありがたいと思ったことないもの、何回も言ったけど本当
そうですね、まあそれは解いてる方が自己中心的に立っている、うん、ね、申し訳ないことですけどそういうことになってしまう、うん、そういうことを反省するためにジリータが必要なんですよ、うん、つまり自分は一生懸命やっている、でもうまくいかない、だって自己中心的だからなんです、うん、そこを反省していくっていうのが自利利他なんですね、うん、だから相手と向き合った時に初めて自分の間違いを気づくことができる、
これ一つ今日覚えただけでもすごい収穫だね。
これね、ぜひ実践、うん、今はできないにしろですね、うん、近づけていってほしいんです。
いや、あの、
はい、
いろいろな人とうまくやれないっていうのはね、やっぱ自分に問題があるから。
あ、そうそう
そう、そういうことなの。
そうなんです、そうそうそう、
はい、それを常に心に思っとればさ、
はい、
うん、
そうそうそう、
ね、なんか口酸っぱくやれてもね、なんだこんないい年取ってもね、
はい、だから知っていただきたいのは、相手とうまくできないのは自分が悪いからじゃないんですよ、うん、自分は悪いんじゃなくて自分にも原因があるってこと、
まあ、悪いのは悪いからね。
悪いっていうのはこれがなんですよ。
あ、そうか、
その意味づけちゃってるわけ、うん、悪くない、うん、悪くない、原因があるってこと、うん、つまり自分の接し方が変わればね、うん、相手だって変わるんだから、そうだね、だから悪くはないんですよ。私が悪いわけじゃなくて、私にも原因があるんだ、うん、相手だけじゃなくて、うん、私の方にも原因があるんだっていうところを反省してほしいってことなんです、うん、だから私が悪いからだ、そうするとね、ついつい出てくるの、あいつはどうなんだ、うん、あいつだって悪いじゃないか、うん、こういうふうにね思ってしまうんです、うん、悪くない、私は悪くないじゃなくて、うん、私にも原因があるんだなっていうところに立つんです、ね、私にも原因がある、私の接し方が良ければね、相手もこういう振る舞いにならずに済むんだな、その自分が変えれるところだけは変えていきましょうっていうのがジリリタなんです。
そうしなきゃダメだもんね。
はい、そうです。
あともうこれ痛いや
ちょっとね、痛いところ疲れた、
痛いところばかりずっと痛いとこだよ、この間から。
そうですか。
そうです、
全身、まあ、
全身が
出せないんだけどさ、
ぐさぐさぐさぐさぐさぐさ。
そう。
本当。後で染みてくる。冷や酒は
すごいです。はい、もう10時になっちゃったんでしょうか。
はい。そういうことで時間となりましたから、今日は終わりたいと思います。
ありがとうございます。ああ、本当に。